なの民主主義歩みの会。安倍一強と呼ばれる今日、この番組はシーズン3を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらにみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義運営事務局の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。ね、今最後です。
はい、西尾彩子です。
はい、ちょっとね、すごいことになりましたね。出ましたね、なんかね。
出ましたね。
出たって言っても別にね、幽霊じゃありません。
いいねが出ましたね。
いいねが出ましたね。いいね出ました。
獣医学部いいねっておっしゃったって、はいはい、どなたがおっしゃったんですか？
もちろん、安倍首相ですよ。はい、
そんなことおっしゃったんですか？
はい、もうこれ、どんでん返し的な、もう、証言じゃないですか？今までの答弁が全部ひっくり返るような、
うん、そうですね、
はい、話だと思うんですけどね、はい、このまんま言ったらちょっともう逃げることできないんじゃないかなと。
国会でずっと嘘を突き通してきたとしたら、はい、これは大問題です
よね。大問題ですよね。もう1年以上もこのまま空転続けてる問題ですからね。
で、国会といえばもう一つちょっと気になるんですけど、もう一つだけじゃないんですけど、いろいろ気になることあるんですが、はい、特にですね、働き方改革、
はい、
これ残業代が出なくなるとか、うん、過労死推進法案とも言われてますけれども、うん、間違ったデータが使われているにもかかわらず、うん、今国会でろくな審議もしないで強行採決されるところまで今来てしまってますけれども、うん、この番組が放送される頃にはどうなってるんでしょうか。
さて、今回は前回に引き続き参議院議員小西洋之さんへのインタビューを後半をお聞きいただきます。小西議員は無所属での活動を表明されていますが、参議院では立憲民主党民友会に入会されています。インタビュアーはみんなの民主主義歩みの会の岩田徹と西尾紀明が担当しています。このインタビューは柳瀬元首相補佐官が参考に招致された5月10日に行っています。早速お聞きください。
イラク派遣の日本の隠蔽問題についてお聞きします。はいはい、で、今明らかになったのは日本の全てではないんですね。はい、2004年の、一番戦闘の激しかった日報はなお公開されてません。で、戦闘行為があったってことは、まあ、言葉として戦闘行為というかどうかっていうことで言い訳してますけど、明らかに戦闘行為だと思うんですね。で、戦闘行為があったってことは憲法9条のみならず、イラク特措法にも違反するようなことだ。で、僕も自衛隊員の家族の方に聞いたんですけど、自衛隊の駐屯地ではロケット弾が撃ち込まれて、そして隊員の背中を弾丸がかすめた。で、これを隠蔽するっていうのは、うん、あるいは言い訳をして、言い逃れをするっていうのはとんでもない話だと思うんですけども、この点についてはどう思うんですか？はい、
これも私国会で取り上げたまさにおっしゃる通りでありまして、南スーダン の現地で起きたその事実っていうのは、戦車が走り回ってロケット砲が飛び交って、やっぱ数百人 の人たちが死んだっていう、まさに戦闘行為なんですね。しかもその戦闘行為をやっていたのは、当時その南スーダンは反政府勢力というのが国の何割で 3,4 割ぐらいの大きな地域を占めて、で、今申し上げたようなその戦闘を行うだけ その軍事力を持っていたんですね。と、そうすると南スーダンというのはこの戦闘が行われていない、あるいは戦闘が中止して、その和平が成立している地域とは言えないはずなので、PKO 法違反でありますし、まず南スーダンですね。じゃあ、あとそのかつて そのイラクの派遣はどうだったかというと、もうこれはこれ航空自衛隊の運用ですけども、これも違憲判決が出てますね。バグダッドの空港を中心に航空自衛隊が行っていた、 自衛隊 の, その運送業務というのはアメリカ兵を武装したアメリカ兵をわんさか乗せていたと。これはまさに武力行使の一体化で9条違反であると。なので今安倍政権がやっていることはその現場で起きているその事実を隠蔽する、そしてあるいはその事実を正しく報告しない、まあ、いわばまあ改ざんなんだと思うんですけども、そのことによってその9条あるいはその9条のもと の, その法律、まあ、イラクの法律特措法といったような法律をまさになんて言いますか、こう事実を歪めてその9条やあるいはその法律というものをまさにもう亡き者にする、いくら立派な9条という憲法があっても実際の事実を嘘をつくとその9条の運用がまさにできなくなるわけですから、まあ、そういうまさに法治国家としては絶対やってはいけないことを、まあ、今繰り返しやってるんだというふうに思ってます。はい、南スーダンの例はもう私は憲法違反だと思って、そういうふうに国会でも追及します。答えませんけどね、政府は何にも答えませんけど、本会議も聞きましたよ。今申し上げたようにロケット砲が飛び交って戦車が走り回って数百人人が死んで、しかもそれをやっているのが国に準ずるような武装勢力というふうに国連の報告書にも書いてあると、うん、だったらこれまさに戦闘が起きている地域、和平が成立していない地域としか事実として言えないんじゃないかって聞くと、もう答えません。もう全く関係ないことを喋るか、あるいはもうずっと答えずに逃げるかのどっちかです。
はい、その三島空佐の暴言ですけども、はい、なんか向こうの三島空佐が言ったの言わないのっていろいろ言い訳をしてるんですけども、どんなことがどんな時間帯で行われたのか、ちょっと正確にもう一回整理していただけますか。
はい、まあ、全体の時間は30分ぐらいなんですけれども、まあ、私が職場である議員会館を出て向こうがジョギングしてきたんですね。で私だと気づいて、で横断歩道で止まったところで小西かという呼び捨てから始まって、で国のために働け、ちゃんと仕事をしろというような発言から始まったと。で発言の始めのもう早い段階で国民の敵とお前気持ち悪いという発言があったんですね。で彼自ら自衛官だというのを名乗ったんです。でそれを聞いた人もびっくりしましてですね、まあ、一般市民の皆さんが街で私を捕まえて批判してくださるのはそれは国民の皆さんの自由で、我々は国会議員も批判をさせていただくのも我々の仕事だと心得ておるんですけども、自衛隊員がですね国会議員に対してお前は国民の敵だとか、あるいは国益に反するだとか、気持ち悪いだとか、バカだというのはそれはやはりシビリアンコントロールを否定する暴言になりますので撤回しないとダメだと。私も国会議員として自衛隊員からそういう発言を受けた以上は国民の皆さんの責任に対して撤回しなきゃダメだっていうのを彼に言ってずっと言ってたんですが、彼は撤回しなかったんですね。ただ現場から私が防衛省の事務次官というですね、一番偉い官僚のトップに電話してるんです。でその事務次官はその私からの電話でお前は敵だというふうに私が言われているということを彼は記憶していて明確に証言してるんですね。でやはり現場とその終わった直後に電話した防衛省の人事教育局長という防衛省の局長は彼はメモを取ってですね、私の電話越しの声に国民の敵だって書き取ってるんです。であと周りにいた警察官もみんな国民の敵って聞いているので、さまざまな状況証拠物証も証言もあるんですが、4月24日の中間報告では防衛省そういう証言とか証拠を全く使ってなかったんですね。官房自衛官の証言を垂れ流しただけだったんです。で私が怒ってちゃんと証拠に基づいた調査なぜやらないんだって言って、まあ、今回やったようにしてるんですが、やはりでも警察官の個々の警察官の現場 の, 聴取などはやっぱしてないんですね。まあ、そういう意味で私の結論なんですが、防衛省は国民の敵以外の主な暴言は全部認めたんです。ただ国民の敵だけは認めなかったんですね、幹部自衛官は。なぜかというと組織的に隠蔽したんだと思います。国民の敵っていうのは認めたら自衛隊防衛省としてはまずいんじゃないかという周りの声が多分あったんだと思うんですね。やっぱり自衛隊っていうのは任務は戦闘任務ですから、まあ、個別的自衛権の自衛隊っていうのは正当防衛で侵略軍が日本に現れた時それを跳ね返して国民を守る。ただそれはやはり戦闘任務ですから、戦闘任務を追う戦闘集団が国民の代表者である国民に敵というふうに幹部自衛官が言い放った、その事実を認めたら国民の味方の自衛隊でいられなくなりますよね。だから敵という言葉を、まあ、あくまで組織的に隠蔽した、まあ、そういう事件なんだというふうに認識しています、私自身は。はい、
次にですね、はい、今回小西議員に、ぜひインタビューしたいという、聞きたいということの、メインの、質問になりますけれども、今回自衛隊の幹部、三島空佐ですね、もうまさに自衛隊の幹部と言ってもいいと思いますけれども、ここから非常に暴言、ということですね、国民の敵だとですね、そういったこう、言っても事件と言ってもいいと思いますけれども、そういうもう空前絶後のことが起こって、まさにこれは、シビリアンコントロールに大きく抵触することじゃないかなというふうに思ってます。でこれは私もそうですけども、小西議員もいろんなところで発言されていらっしゃいますけども、やっぱり自衛隊自体の、体質的な問題、その要するに内部で管理がされてない、統制されてない、ということ、いろんな自衛隊の中でいろんなモラルハザードが要するに広まってきてしまっている一つの、象徴として起こってきている問題、単に個人の問題だけじゃなくて自衛隊のトップの問題、例えば河野統合幕僚長がやっぱりそのちゃんとした責任を取らないということ、あとは今回の、訓告ですか、非常に甘い処分ですね。本来であれば私としてはもう懲戒で当たるべき処分になるはずのものだと思っていますけれども、そういった中でですね、やっぱりこう自衛隊のトップである、河野統合幕僚長が遡るとですね、安保法制の成立をする、もう半年前からね、訪米したときに、アメリカの国防省の高官にですね、6ヶ月後に成立するだろうと言ったりとか、安倍政権が進めている会見は非常に自衛隊にとってもありがたいなどとですね、もうこの発言自体がシビリアンコントロール聞いてないを表しているんじゃないかな、こういうふうにですね、本当自衛隊のトップも責任を取らない、ちゃんとした処分を取れない、もうこういうことが起こると本当に80年前の軍部の暴走、もう本当に放出されるんじゃないかなという、もう小西議員としてですね、いろいろとお話ししたいことあると思いますが、ぜひお話し聞きたいなと思います。
ありがとうございます。まさに本当に今おっしゃっていただいた通りのだと思います。私幹部自衛官からですね、国民の敵、お前は国益に反する、バカ、お前がやってることは国民の命を守ることに逆行してるというのは、数々の暴言を受けたんですが、この問題の一番の本質っていうのは、その実力組織、もう彼らが本当に銃を持って立ち上がったときにですね、誰も彼らを止めれる者はいないわけですね。だからこそ自衛隊っていうのは政治家のシビリアンコントロールに服さなきゃいけない。そのシビリアンコントロールを否定したもう暴挙ですよね、空前絶後の。ところがですね、防衛省が今度5月の8日に発表した最終報告では、シビリアンコントロールを否定した問題だというふうには一言も書いてないんですね。書いてない。なのでこれは本当に大問題なんで、もしっかり国会でも追及していきます。で今まさにおっしゃっていただいた、じゃあなんでこういう問題が起きるかというと、おっしゃる通りだと思います。河野統合幕僚長がこれまで行ってきた彼の発言というのはもう自衛隊法違反なんですね。自衛隊員というのは政治活動しちゃいかんと法律で書いてあるにもかかわらず、安保法制は6ヶ月以内には成立で、かつその自衛隊名義の会見というのがそうなればありがたいというふうに。で実は暴言を4月の16日に受けて、17日に河野統合幕僚長が私の議員会館まで謝罪に来たんです。その時彼にはっきり言いました。こうした自衛官の、幹部自衛官の暴言、シビリアンコントロール違反の問題が起きるのは、あなたが1年前に安倍総理が自衛隊名義の会見を言った時に、そうなればありがたいと、こういう自衛隊法違反の政治発言をあなたがしたにもかかわらず、全くあなたが責任を取らずに居座ってるからこういう問題が起きるんだと。だから今回の暴言の責任、また過去のあなたの法律違反の発言の責任で、あなたも即刻辞職しなきゃダメだと。辞職しろというのは私本人に向かって、面と向かって言ったんです。下向いてうつむいて聞いてましたけどね、聞いてました。で実は私かの幕僚長の自衛隊名義の会見がありがたいという発言は、私はそれに対して質問収集も出して、自衛隊法違反だから即刻解任すべきだというふうにやってるんですが、まともな民主国家だったら、こういうこれ軍事のトップですからね、統合幕僚長ですから、アメリカの統合幕僚長がこんな政治発言したら絶対生き残れませんよ。そうしたことが安倍政治の下で起きているというのは、さっきの冒頭のファシズムの入り口というご質問ありましたけれども、やはりそういう危険というのはやっぱりありますよね。これを何とか市民の皆さんにですね、お伝えさせていただきたいと思います。そういう国会議員としても本当に今恐ろしい今世の中になっているということをお伝えしたいと思います。はい、
当然防衛省のですね、トップである小野寺防衛大臣や、任命責任者としての内閣総理大臣の安倍首相の責任といったところについてはいかがでございますか。はい、
ありがとうございます。これも5月8日の防衛省の最終報告で抜けてるですね、根本問題、一番の最大問題です。山東空佐が訓戒というですか、というですね、これ懲戒処分じゃないんですね、訓戒という軽い処分を、受けたと。ただですね、さらに問題なのはこの暴言を行った昔言うと少佐クラスの幹部自衛官なんですね、彼の監督責任、彼にそういう発言をさせた組織としての監督責任を誰も負ってないんですね。で、私は幹部自衛官だって知った4月17日からもう小野谷大臣と河野統合幕僚長は即刻辞職しなければならない、しなければこれを曖昧に、監督責任を曖昧にしたら将来自衛隊によるクーデターが日本に、いつか分かりませんよ、ただ将来起きるということまで私警告してですね、この問題を訴えておるんですが、今回も監督責任は誰も問われてませんので、これも絶対許されてはいけない暴挙なんですね。なので絶対止めなきゃいかんということで頑張ります。
自衛隊法でいうところの58条に、品位を保つ義務ということで、隊員としての信用を傷つけ、また自衛隊の威信を損するような行為をしてはならないということにも抵触しますし、私は個人的には懲戒処分にやっぱり当たるもの、やっぱり憲法を守る、シビリアンコントロールをきっちり守らなきゃいけない、国民の代表である国会議員にそういう暴言を吐くということ自体が自衛隊員幹部として失格だということで、懲戒処分に本当はすべきところだったんじゃないかなというふうに思います。
おっしゃるとおり、私も私当事者なのであれですけれども、やはりこれは懲戒処分ですよね。でしかもですね、これ実は二重の意味でシビリアンコントロールを否定し破壊しようとした暴挙なんですね。どういうことかというと、彼の供述、また現場でのやり取りはどういうことかというと、私が安保法制が違憲だという私の国会のこの論戦、私の国会の質問、それが彼気に食わなかったんですね。ところが憲法違反の戦争によって自衛隊が出動して、そこで国民や他の国の国民を殺してしまう、そういうことがあってはいけないというこの国会議員の国会質問は、究極にして最大のシビリアンコントロールなんですよ。憲法違反の戦い戦争を自衛隊が行うことを憲法違反というふうな証明をして、論理的にそれをおかしいと言って止めようとする国会議員の質問というのは究極のシビリアンコントロールなんです。それをお前はやってることは国民の敵だ、国益に反する、しかも国民の命を守ることに逆行とか暴言を吐いたわけですから、これ二重のシビリアンコントロール違反なんです。もう懲戒処分で当たり前ですよ。免職ですら私は国民との関係では、本人の問題にもなるけれども、免職でもそれは当たり前じゃないですか。これはそういう今言った究極のシビリアンコントロール違反だという重みに照らせばですね、
今回の事件でですね、放出されるのがちょうどその戦前ですね、80年前に、国会でまさにその国家総動員法というですね、法律、戦争に突き進んでいく法律が成立するときに、自衛隊の当時の幹部、陸軍の、佐藤中佐がですね、国会議員に対して、黙れと言ってですね、それが非常に大きな問題になって、黙れ事件ということになって、それに匹敵するぐらいのやっぱり大きな問題じゃないかなということ、そういうふうに非常にやっぱりきな臭い方向にここでくさびを打ち込まなければいってしまうじゃないかなと、そういう心配が非常にあるなと思いますね。
おっしゃる通りで、佐藤中佐は、国会の黙れ何を言うかというその発言ですね、その事件と同じ事件であり、いや私はですね、さらにこれ 5.15 や 2.26 自衛隊にかつての日本軍による総理を暗殺し、財務大臣などを暗殺したですね、まさにそういうクーデターを起こそうとした彼らの軍事行動と同じような話だと思うんですね。いやそれは確かに機関銃持ってませんよ、幹部自衛官は。ただ私という国会議員に対して、お前は国民の敵だと言い放ち、お前の存在は国益に反するというふうに言ったわけですから、そう確信した自衛隊員たちが今度機関銃持って立ち上がったらどうなるのかということですね。これは自衛隊員、今の自衛隊がもう必ずそういうことをすると言ってるわけじゃなくて、ただ彼が言ったその暴言の本質っていうのはやはりそれと同じレベルですね。 5.15 で犬飼市長を暗殺するときに問答無用と言って暗殺したわけですね、私に対して国民の敵だ、攻撃に反すると、バカ、気持ち悪い、これはもう全てを否定してるわけですよ。議会活動を否定し、私の人格を否定してるわけですよ。それは問答無用と同じなわけですよ。そういう恐ろしい事件が統合幕僚幹部という昔の大本営で勤務する昔でいうところの青年将校によって発言されたと、そういう問題だというふうに思っています。
はい、今回ですね、報道によって明らかになりましたけれども、その、隊友会ってですね、退職自衛官だとか、現職の自衛官も加入している、民間の組織 だそうですけど、まあ約17万人の現職自衛官も加入しているそうですけども、そこで会見の、ね、署名集めだ、それが自衛隊の支部ですか、本部の方に送られたり、あるいは日本会議とかですね、まあ、そういう、あと会議室を、いう隊友会の、そういう会議室も使っていたとかですね、まあ、これやっぱり先ほどの憲法違反とかね、いうことだとか、あとはシビリアンコントロールという、厳粛に考えたときにね、これもう完全にアウトじゃないかなと、私は個人的に思うんですが、これについてはいかがお考えですか。
はい、これ私も報道でですね、拝見をしまして、まずこういう、ジャーナリストの方々のこのご努力、またこの問題を広げられている市民の皆さんに敬意を表させていただきたいと思います。今日防衛省にですね、私もこう常に事実関係 の, レクチャーを求めました。今週中に防衛省から私もヒアリングをして、今おっしゃるように現職の幹部自衛官が参上会員で加入しているんですが、ね、防衛省から正確に確認しますけれども、またこの隊友会の本部の施設が防衛省の敷地内にあるらしいんですね。なので自衛隊と防衛省は政治的な活動は自衛隊法によって禁止されていますから、で憲法改正 の, その運動っていうのは、究極の最大 の, 政治活動、政治運動ですからね。だからそれをやはりその現職の自衛官が参加しているのであれば、そういう団体が、あるいは参加していなくてもですね、防衛省から国の施設、土地を借りている団体がそこの土地の中でですね、行うというのは、これ自衛隊法に反する、私は可能性というのがあるんじゃないかということで、これは国会議員としてしっかり追及をしていきます。追及していきたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ最後ですね。はい、日本は唯一の被爆国でありながら核兵器禁止条約に反対しました。で福島の原発事故を体験しながら原発推進しています。で子どもの7人に1人が貧困状態にあるというふうに言われて、食事も満足に取れない。しかし、大企業には優遇すると。この先日本はどこへ向かっていくんだろうかということはちょっと不安になりますね。だからその点についての小西議員のお考えと、何か目指すところやモットーかなんかがあればお聞かせください。
はい、本来の日本社会の在り方っていうのは、どういう社会を作れっていうのはちゃんとこれ憲法で書いてあるんですね。うん、憲法の全文に平和主義というものが書いてあって、日本国民だけじゃなくて全世界の国民全てですよ、全ての国民の皆さん、赤ちゃんからおじいちゃんまでが誰一人戦争によって殺されてはいけないと、殺されずに生きる平和的生存権を持っているということを誓って、それを実現するために国会議員働きなさいという命令されているわけですから、我々が政治が目指す方向からすると、核兵器禁止条約に被爆国であり、かつ日本国憲法を持つ日本政府、日本が加わらないということはありえないんですね。しかも核兵器禁止条約というのは、私も条文全部読んだんですが、よくある意味できていてですね、ある意味加盟することによって日本政府が新たに何か法的な義務を負うことはないんですね。何かというと非核三原則がありますので、歴代の自民党政府が本当に非核三原則を守ってきたかというと、守ってないんじゃないかという事実も明らかになってますけれども、非核三原則がある日本政府が加わらない理由というのは何もないんですね。なので今我々政治家に求められていることは、憲法の平和主義、そして憲法は他にも25条のこの生存権、あるいは憲法の全文に自由の啓託というものを日本全土に広げていくんだということを謳われていますけど、人権を尊重する、やはりそういう全ての人がかけがえのない個人として尊重される、でみんなで支え合う、その共生社会、格差社会ではなくて、憲法25条や憲法13条が謳っているこの共生社会を作っていくためのさまざまな社会保障政策であり、経済政策であり、そうしたものを具体的に政策を作って進めていくのが国会議員の役割だと思いますので、この共生社会とこの平和社会、平和国家、平和主義というのは、今の自民党政権、安倍政権にはないし、自民党にもないものだと思いますので、野党いろいろありますが、頑張ります。
まあ、国政と地元千葉で国民民主党を組んできましたね、と立憲民主党の橋渡しをするため無所属を決断したとフェイスブックに書いてあったのを拝見しました。で立憲民主党では立憲パートナーズ制度が立ち上がるほど、かつてない市民目線での交流が期待できそうですけれども、最後に抱負などがあれば語っていただきたいと思います。
今回民進党がですね、国民民主党を に新しい政党に移ったんですけど、まあ、その時に多くの議員が立憲民主党に移ったり、まあ、私のようにいろんな事情で無所属になったりして、今かつての民進党が大きく2つに分断するような状況になっているんですね。で、2つに分かれていては巨大与党に十分対抗できないので、私は穏健な保守からリベラルまでを包含する大きな野党がですね、なければいけないというふうに思っています。ただ今一番頑張らなきゃいけないのはリベラルですね。どういうことかと言いますと、ちょっと、まあ、今日せっかくの機会なんで喋っちゃいますが、ぜひ市民の皆さんで国会議員が働いているかどうか監視してください。さっきも冒頭申し上げた安倍政権の集団的自衛権、もう真っ黒の憲法違反なんです。ペテンなんです。法論理ですらない。しかしそのことを国会で追及している国会議員というのは数人なんです。えって思いますよね。えって、え、安保法制廃止するんじゃないの、国民を守るんじゃないのと。ただ残念ながらその違憲の追及を国会議員が、野党議員が十分やってるかというと、まあ、数だけ申し上げると数人しかやってませんので、それはやってないということになるでしょう。それではやっぱりダメなんですね。やはり市民の皆なんですので、じゃあなんでやらないのかというと、これまあちょっと生々しい話になってきて、あれなんですが、やっぱり市民の皆さんからですね、本当申し訳ないんですが、我々国会議員ですね、私だって国会のさまざまな質問の中で市民の皆さん、国民の皆さんのためには本当はこういう質問しなきゃいけないというのが自分が気づかず及ばずできない点は多々あると思います。それはもうぜひ私のホームページなり見てメールなどどんどん送っていただければ、ファックスでも結構なんですが、それと同じようにですね、やはり野党議員にその国民に憲法を取り戻すため、野党議員が戦って国民に憲法を奪還しろと、奪還してくれと、取り戻してくれということをぜひですね、市民の皆様もから訴えていただきたいです。ファックスとか送っていただくだけでも見る国会議員はちゃんと見ますのでですね、安倍政権の集団的自衛権の合憲の主張というのは事実として何かで、それがなぜ違憲かということをぜひ国会で質問してほしいというふうにファックスなりメールなりしていただければ。で、素材は私のホームページに私が書いた雑誌の記事なんか、あるいは新聞の写真なんか載ってますから、それを小西に言われたと言わずにですね、ファックス国会野党議員の方にファックスしていただいてですね、野党議員みんなで追及をできるようにしたいと思います。なんか偉そうなことを言うわけじゃなくて、私自身も国民の皆さんのためにできてない質問というのはたくさんあります。ただ憲法違反の質問はもっともっと野党がまさに共闘してですね、やらないと、野党が国会で質問しないとマスコミ報道しないわけですよ。さっき冒頭マスコミと学者さんに批判しましたけど、一番の責任は野党ですから、国会議員にありますから、政党野党が働くように私自身も内部で嫌な思いもいっぱいするんですが頑張りますので、ぜひ皆さんともに頑張りましょう。
はい、聞いていただきました。いかがだったでしょうか。前回放送分の中でも小西議員が触れていた外交防衛委員会の様子は参議院のホームページからアーカイブでご覧になれます。また本日の本会議、本日の委員会のインデックスからは審議の生中継をネットで見ることができます。ご利用ください。
また小西議員が話しておられた戦争法案の違憲性は小西議員のホームページの左上にある解釈会見の根幹のからくりというインデックスをクリックしてください。 IWJ のインタビューに答えてフリップを交えながら非常にわかりやすく説明する小西議員の動画が見れます。ぜひご覧ください。
さあ、いかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。
この番組に対するご意見ご要望リクエストはメールアットマーク温泉村ドットネット、メールアットマーク温泉村ドットネットまでお寄せください。みんなの民主主義歩みの会に参加してみたい方も大募集中です。この番組はみんなの民主主義歩みの会の提供でお送りいたしました。